ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんばんは、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。今日から3回にわたって、香川県三豊市でパソコン教室を経営している藤田徳子さんにリモートでお話を伺います。藤田さんは愛媛選択理論研究会共同代表の井上千代先生が毎朝発信しているブログとインスタグラムの更新を担当されています。
そうです、はい、記事の方は千代先生が書いていただいて、私はパソコン関係担当ということで、一応自称千代先生の秘書ということで、毎朝ブログとインスタグラムを発信させていただいています。
はい、井上千代先生にとってもパソコンに強くてこまめに情報発信をしてくれる藤田さんがいらっしゃるというのは本当に心強いと思うんですが、藤田さんにとってそういう、こう毎日の選択理論の発信というのはどういうものになっているんですか？
はい、自動的に毎日選択理論に触れられる時間ということで、私自身もとても勉強させていただいていますし、2020年の3月からしていますので、私の朝の日課としてもとても助かっています。
継続は力なりと言いますが、選択理論によって藤田さんも大きな力を得ているし、そしていろんな方の力になる、そういうサポートをされているんですね。
はい、
素敵だと思います。はい、そんな風に藤田さんが選択理論を広めたいと思われる理由は何なんでしょうか？
はい、私は選択理論に出会ったのが5年ほど前だったんですけれども、最初に知ったのは友達に誘っていただいて、松山支部の大森恵子さんの7のつく日にされている選択理論の基礎講座、そちらの方を受けさせていただいたのが選択理論に触れるきっかけだったんですけれども、
その時に何か魅力を感じたというか、はい、気づいたり学んだり分かったりしたことがあったんですね。
そうですね、もう本当に衝撃でした。選択理論の考え方というか、それが理論になっているっていうのがすごく衝撃的で、まずは5つの基本的欲求があって、それは人それぞれ強弱が違うっていうのを学んだ時に、それまでは自分がこれが普通だろうって思っていたことが、その欲求の違いで相手にとったらそれが普通じゃないとかっていうことがあるっていうのを聞いて、すごく衝撃だったです。はい、
今言われた5つの基本的欲求っていうのは、愛、愛し愛されたい、仲間でいたい、どっかに所属していたいっていうのと、それから力、達成したい、勝ち負けだったら勝ちたいとか認められたいとかで、自由、これは人に強制されるんじゃなくて自分で選んでのびのびしたいで、楽しみ、いろんな趣味だったり楽しみを持って人生をエンジョイしたいで、生存っていうのは命や健康を大切に過ごしたいっていう、この5つの欲求なんですよね。それが人によって強いものが違うというか、強さが違うっていうふうに言われてるんですよね。
はい、そうですね。それが育った環境とか周りにいる人の影響で変わるのかなと思っていたら、もともとみんな生まれ持って持っている性格みたいなもので、それが兄弟でも親子でもやっぱ違うっていうことを聞いて衝撃でした。
ということは、はい、藤田さんの身近な方が欲求の違いを実感するような存在だったということですね。
そうですね、もうまず息子なんですけれども、息子は本当に高校まで友達を家に連れてきたことがない、一度もなかったんです。それでもう本当友達がいないのかなってふうにすごく心配したこともありました。なんですけれども、今は東京で一人暮らししてるんですけれども、旅行に行くにも突然行くって言って、誰と一緒に行くのって聞いたら一人で行く、それも海外に一人で行くっていうのを聞いてびっくりしたことがあったんですけれども、 まあ、選択理論の5つの基本的欲求で言うと、愛所属の欲求がとても低くて、自由の欲求がすごく高い息子だったので、あ、そういうことっていうことですごい理解ができました。なので私は自由の欲求はそんなに高くないので、一人旅とか考えられないんですけど、息子にとったらそれがいいのかなっていうふうに思いました。
誰かと何かをするよりも、はい、一人で自由に何かをする方が満足度が高いということなんですよね。
きっとそうなんだと思います。あと娘の方は、まあ、小学2年生からバドミントンをしてたんですけれども、あの力の欲求がそんなに高くなくて、楽しみの欲求が高いので、あまりこう勝ち負けにこだわらない。あの悔しくてね、泣いてる、負けて泣いてる子供さんもいたら、まあ、うちの子は負けてもニコニコしてるので、まあ、力の欲求の強いお父さんからしたらよく怒られていました。
あ、なるほど、そうですよね。親と子の欲求の強さが違うと、その親からするとなんでってついついそれをまた咎めるような、批判するような口調で言ってしまいガチですよね。私も思い当たる節がいっぱいありますが、
はい、
それもやっぱり理解できることで親子関係が良くなっていったということなんでしょうか。
そうですね。なんですけれども、私はもう子育てが終わってからその選択理論を学んだので、やっぱりその頃に知ってたらもっと楽だったなっていうふうにすごく思います。
なるほど。だからこそその選択理論のことを今人間関係、まあ、家族の間でも親子でも、それから夫婦でも職場でも人間関係に悩んでいる人への発信をしたいっていうふうに思われてる、モチベーションになってるんですか。
そうですね、やっぱり自分がもっと早く知っておけばもっと楽だったなっていうのがあるので、周りの方を見てもやはり子育て中のお母さんとか結構マイナスな言葉でね叱られてる方も見たら、なんか選択理論知ってたらもっと楽なのになっていうふうにすごく思いますね。
今日のゲストは香川県三豊市でパソコン教室を経営されている藤田徳子さんでした。